皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、この最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕について学んでいますが、今週第8課のテーマは、この最も小さいもの。暗唱聖句は、マタイ25章40節です。口語訳聖書でお読みします。すると、王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。マタイ25章40節。今期のテキストの表紙は、良きサマリア人の例え話の場面が描かれていますが、テキスト53ページにこのメッセージが意図するところがこのように説明されています。イエスの教えは実際的であり、神に従う者として生きるとはどういうことかに焦点が合わされています。したがって私たちはイエスが公正な行為、親切な行為、憐れみの行為を、つまりイエスがこの地上におられた時に自らなさったような行為を私たちに勧めておられることがわかるのです。もし彼の模範に従うのであれば、私たちは彼がなさったように他者を助けるでしょう。まず、先に火曜日のところをお開きください。ルカ10章30節から36節にある良きサマリア人の例えで、サマリア人がしたことに注目したいと思います。彼はオリーブ油とブドウ酒を注いで傷を癒しました。そして、怪我人を宿屋に連れて行きました。それだけではなく、彼が宿屋の費用を払ったのです。さらには、もう一度戻ってきて完全な支払いをすると約束をしました。この良きサマリア人は、まさにイエス・キリストを表していると言えます。聖書の中で、油とは聖霊を表し、ブドウ酒はキリストの血潮を表すときに使われる言葉でもあります。キリストが聖霊と血潮によって私たちの心の傷を癒し、罪を許し、連れて行ってくださる場所はどこでしょうか？教会です。もし宿屋を教会と例えてみると、サマリア人が払った費用とはキリストの十字架の犠牲であり、その彼がもう一度戻ってきて完全な支払いをするというのは、キリストの再臨による救いの完成を表していると取ることができます。そしてこの例え話の結論でイエス様が言われたのは37節、あなたも言って同じようにしなさいということでした。あなたもキリストのように生き、奉仕しなさいという主の招きであり、命令なのです。サマリア人は、また戻ってくると言い残して、宿を後にしましたが、この主の招きが、再臨の約束と共になされているというのは、大切な意味があります。神に仕えるように他者に仕えること。これが再臨を待ち望む神の民の生き方であるということがここに示されているからです。日曜日と月曜日のところでは、イエス様の三条の説教を通して他者に対する神の民としての生き方を学びます。世界を変えたと言っていいほどインパクトのあるイエス様の説教ですが、とてもハイレベルな生き方に見えます。覚えておくべきことは、私たちは自分の力では三条の説教で訴えられた生き方はできないということです。イエス様は聖霊の力によって満たされて初めて力ある技をなさったように、私たちもまた聖霊によって満たされなければ、三条の説教を生きることはできないということです。その時に初めて私たちは地の塩として人々に影響を与え、世の光として輝くことができるようになるのです。水曜日のところをお開きください。 ルカ12章に有名な金持ちの例えの話が出てきます。この金持ちの問題は何だったのでしょうか。この箇所で目立つ言葉があります。英語の聖書で見るとそれがはっきり出てくるのですが、マイという言葉です。私の作物、私の蔵、私の穀物、私の食料、私の魂、私、私、私、私、私しかいないのです。他の人のことも神様のこともこの人の心の中からは消えています。イエス様は富の誘惑について警告されましたが、私たちは何のためにあがなわれ、何のために今この地上に生かされているのか、そのことを見失わないようにしなければなりません。火曜日のところでは良きサマリア人の例えについて学びましたが、そのすぐ後に出てくる記事はマルタとマリアの出来事です。イエス様はマルタに対して、なくてならぬものは多くはないと言われましたが、マリアのように主の前に静まって主の声を聞き続けることで、私たちはこのような誘惑から守られるのです。マタイ24章ではキリストの再臨の前兆について、次の25章では再臨の後にもたらされる神の国についての3つの例えが書かれています。3番目の例えでイエス様は、最も小さいものの一人に、名もないものに小さな愛の行為をしたかしなかったかが実は最後の裁きの基準になるとイエス様は教えられました。覚えていないほど小さな行為が、それも最も小さい、名もない、たった一人の人にした行為が天国に入るかどうかを決める最後の基準となる。そのことを心に留めた生き方をしなさいとキリストは教えられました。その理由はキリストがそのような愛に満ちたお方だからです。たった一匹の羊が道に迷ったら、それを必死で探し出す羊飼いのようなお方。それが聖書の教えている神様です。宇宙の王であられるお方は、そのような愛のお方だから、そのキリストの御国に入るものは、そのような生き方をするものでなければならないというのです。金曜日のところに、ドキッとさせられるようなホワイト夫人の言葉が引用されています。黄金律の標準は、キリスト教の真の標準である。これに達しない者は皆偽物である。キリストがご自身をお与えになるほどの価値をお認めになった人間を低く評価するように人々をさせる宗教、人間の必要や苦しみや権利に対して無関心にするような宗教は偽の宗教である。貧しい人、苦しむ人、罪深い人の要求を軽んじることによって、私たちは自分がキリストに対する反逆者であることを立証する。キリスト教が世にあって、この世に力がないのは、人々がキリストの名を称しながら、その生活において、キリストの品性を否定しているからである。三条の説教の教えや天国の例えが、私たちの前に示されるとき、そしてこのような厳しい予言の霊のメッセージに触れるとき、私たちは謙遜に自らの足らなさを認め、主に頼るしかないことを思わされます。私はバプテスマを受けた後、ある会社で働き始めましたが、自分自身の愛のなさに直面して苦しんでいた時がありました。そんな時、東京の上北沢にある香川豊彦記念館を訪問したのですが、そこに愛は神より出ずと書かれた香川豊彦の自筆の書がありました。これはヨハネ第一の手紙4章7節の御言葉です。その時何か光が差したような気がしたことを覚えています。そうか、アガペーの愛は神しかないんだ、 自分の中から頑張って愛を絞り出そうと努力するのではなく、神様、あなたの心をくださいと祈ればいいんだと、何か頑張って愛さなきゃと思っていた私の肩からスーッと重荷が下ろされたような気がしました。小さなものに使えよというイエス様の教えは、私たちをねばならないという世界に導くのではなく、自らの足らなさを覚えて、マリアのように主の前に進み出る神の愛の招きであるということを感謝します。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、目を閉じてあなたの周りにいる人々の顔を思い浮かべてみてください。主よ、あなたの心で愛することができるように助けてください。あなたの愛を私に与えてください。助けを必要としている人のところへ私を使わせてくださいと祈りましょう。第2番目、あなたの教会は地の塩や世の光として地域社会の中でいかに機能していますか。その一方で、もしあなたの教会がなくなったら、地域社会にはどのような変化が生じるでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。